1月12日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
また
ね、
また挑戦。
はい、ね、チャレンジ、再チャレンジ。
今日はちょうどいい話です。
はい、
またチャレンジする話です。
はい、今月は皆さんからお題またでお待ちしております。
はい、
はい、
でさ、小学校4年生の男の子春馬くんということ、
はい、
僕は友達なのよ。
いいですね、そんな小さなお友達がいるんですね。
東京にいるんだけどね、会ったことないんだけど
春馬くん、
たまたま俺の知ってる明美ちゃんという女性、はい、俺より若い 女性との甥っ子だから、はい、全然遠いでしょ。
お孫さん
孫よりもも
っとかもしれません。
ね、で、なんで知ったかというと、まあ、その明美ちゃんと話をしたりしてるときに、その私の甥っ子が車過ぎだとか見に行かすぎだとか、はい、ああ、セババのはとりあえず蹴るがとか、したらね、なかなか細やかに感想会できたり、それから喜ぶわけよ。
で、そうなんですね。
見に方の過ぎた人いっぱいいるけど、うんうん、ちょっと特殊でね、なかなか研究熱心な子なのさ。で、こういう手紙来たの。
トミカのおじちゃんへ。
トミカのおじちゃんね。
明美ちゃんに、おじちゃんからいただいたトミカを送ってもらいました。
はい。
最近送ってもらったトミカの中で気に入ったのは、フォーミュラルノー、ロータスエキシージ、大きくなったらこういう車を買おうかな。最近学校で韓国の勉強をしています。キムチやキンパや、トングランチン、トングランテンなんですかね、を学校で作ったよ。お家でも作ってみたら大好評だったよ。
すごいな、学校で作らせるんだ。
そうなんですね、夏休みにそばの研究をしたよ。コピーを送ります。春馬より。
そうで、その研究資料、
はい、
研究発表会みたいなのすごい丁寧で、全部ゆっくりは紹介できないけれど、
夏休みの課題研究で、春馬くんは
からコピーでね、
そば作りを。
そう、まあこんなことですよ。
はい、なんでそば作りをしようと思ったのか、ママが美味しいおそばを食べたいって言ってたから、僕が夏休みそばを作ろうと思ってやってみたよ。お母さんのために、何回も食べに行っていた美味しいそば屋さんがあって、そこに話を聞きに行ったよ。コロナでお店を辞めてしまってもうやってなかったよ。閉店しちゃったんですね。お蕎麦は食べられなかったけど、話を聞くことができたよ。畑を見せてもらったよ。蕎麦の花を初めて見たよ。
そう、
自分の畑で採れた蕎麦の実をお蕎麦にしていたんだって。蕎麦は春と秋2回育てていたんだって。無農薬で育てているよ。お店をやっていた時、8蕎麦粉で2麦粉で作っていたんだって。
あ、つまり28蕎麦ですね。
そうですね、蕎麦の実を粉にするやり方を見せてもらったよということで、お蕎麦屋さんのおじちゃんと一緒のこうツーショットも一緒に送ってくれました。
蕎麦屋のおじちゃんもね、やっぱそういう、あの、子供が来てちゃんと教えてる分が偉いな。
蕎麦の花小さかった、蕎麦にも花があるんだなと思ったということで、なんかくるりという道具の写真も送ってくれたんですけど、蕎麦殻を取る道具をあるんだそうです。あと電動石臼の写真も送ってくれました。蕎麦の実を潰して粉を出すんだよ。その過程もずっとお写真でくれたんですけども、ようやくその蕎麦粉ができるよというタイミングで、その蕎麦作り1回目ということでですね、やってみたんですね、実際に。1回目ということは2回目もあるということでございます。
そこでこれはまた挑むという、
また挑む。殻とか大きいものは残るよということで、だんだんその、美しい粉の状態にしていくんですね。
すごいよな。
そして水回しというんだそうですけど、水を全体にかき回しながら、春馬くんの小さな手でこねこねこねこねするんですね。
これね、やったことないけど、やってるところは見たことありますよ。はい、あの大変だよね。
手で、回すようにするんだけども、生地が割れちゃうとなかなかうまくいかなかったということなんですけど、綿棒で 生地を平たくするよ、棒で薄くしたら切れちゃったということなんです。
だよな。
そして、実際にこうそばを切り刻むところも、
う
ん、
そう
麺がちょっと太いかなっていうふうにな
ります。
1回目茹で時間が12分、ほうとうみたい、うん、芯がある、
ほうとう太いってことだよな。
そういうことですね。塩が多い、
うん、
食べた時のつるっとした感じが違う、
うん、
麺が水っぽい感じがする、
うん、
でも美味しい、
うん、
麺の太さいろいろと、うん、1回目のまとめとしてくださいました、うん、そして春馬くんそば作り2回目です。
2回目やるっていうのがすごいよな。
1回目は水が少なかったから2回目は水の量を多くしてみたと、
うん、
1回目よりも生地がもちもちでツルツルだった。
なんか写真見てもそうだもんな。
本当ですね、うん、だんだんやっぱり2回目は上手にできましたね、うん、棒で伸ばしたら板にくっついて大変、生地が切れちゃう、
うん、ダビョン、
うん、そばの生地を切るよといったところで、
うん、
1回目よりもかなり上達しましたね、うん、細く切れました。
パミ違うよね見た目は。
もちもちザラザラ感が1回目よりなくなった、
うん、
麺が短い、
うん、
太い、うん、時々そばっぽい細さの麺がある麺を伸ばすときに板にくっついた、なんで茹でると麺が切れるのかなと、
うん、
そしてまとめなんですけども、
まとめ、
はい、春馬くんのまとめです。そば、うん、は食べに行った方がいいかもしれない。発酵とかもないしすぐにできると思ったら、うん、全然うまくいかなかった、
うん、
麺の中が粉っぽくて表面水っぽい、麺の中に水が入っている気がしなかった。できた時はすごく嬉しかったけど、もっと食べたいとは思わなくてもういいですって感じだった。パンの時より粉が手につかなかった。パン作りにも挑戦したんですね、うん、前にね。
すごいよな。
職人さんが簡単そうにやっていることがすごく難しいことだった。
そこがいいな、
うん、次はうどん作ってみようかなと、
うん、
春馬くん送ってくれました、レポート。
素晴らしいレポートでしたね。
素晴らしいですね。
これやっぱりうどんの方が簡単そうですよね。だってあのそばってさ
難しいですよね。私もあの漱石さんのお知り合いの方から、うん、三立てっていうんですか、引き立て、
そうそうそう、
打ち立て、うん、茹で立てのそばをいただいたことがありましたけど、
ね、やっぱりさ、でだんだんほらの友達もみんなそのそば打ち得意だった人も疲れてしまって
体力が
腰が悪いとかバネ指になるとかね、
いろんなやっぱり重労働なんですね、うん、蕎麦を作るっていうことは。
だからさ最後の結論がいいでしょ、やっぱり蕎麦は蕎麦がいいと思いってでさ俺それこれこのリポート読んでさ、
はい、
はっと思ったのよ。というのはね、
漱石さんも何が気づかれました。
あのさ、いや俺は五木寛之がね、
はい、
前にその野球少年がね一生懸命努力をしても大谷翔平にみんながなれない、一郎にはなれないと、
うん、
だから諦めるというのも決して悪いことではないと。
そうです ね方向転換する人もいますもんね。
諦めるの語源は、
はい、
明らかに極めることだと書いてた。
なるほど、
そうかと
初めて知りました、うん、語源は
で辞書記でもそこまでは書いてないんだけど、はい、まあ五木寛之そうやって書いてたから
明らかに極める、
極めること、なるほどと。そうすると春馬くんはね明らかに極めましたよ。
そうですね、
2回やってさ、
うん、
もうこれは無理だと。
僕はやっぱりそば諦めり、お蕎麦屋さんに食べに行こうと。
そう
でもお蕎麦屋さんがとっても大変なんだっていうことに気がついたっていうのも素晴らしい収穫ですよ ね。
だから蕎麦食うたびに感謝するっていうかね。
そうですね、
蕎麦屋のおっさんに、
うん、
でまた思い出したのはこれも前にも言ったことありますけど、あの安藤忠雄というその世界的建築家ね、あの人すごいこう強そうな顔してるでしょ、
うん、
ギャッとこうボクシングの選手だったんだってね。
そうですよ ね。そうです、そうです。
ところが、
はい、
ファイティング原田という人を見たら、あもうダメだととてもかなわないと
格の違い、
自分で勉強して独学で世界的建築家になったというのを思い出してね、
はい、
なるほどと。
そうでした、
で諦めるをね辞書で引いたらね、まあ諦めるとつまりで似た言葉、うん、思い切るとかね、断念するとかあるんですけど、使い方が微妙に違うんですよ。なので 諦めるっていうのはね、でもいい言葉だと。
そうなんです ね、
ね、
うん、
普通ほら
時には諦めることも、
夢を諦めるなとか、
はい、
なんだか修造とか、そういうのでもちょっとね、また
時には諦めることも、
ね、こういう言葉もあるんですよね。
諦めは心の養生、
うん、
済んでしまったことはいつまでもくよくよと悔やんでいないで、きっぱりと思い切ることが心の健康に良いということ。
うんね、
はい、
で春間君は何度も言いますけど、
うん、
この諦めるまでの過程が素晴らしい。
素晴らしい、ね、夏の課題研究でとても多くのものをお勉強したかと思います、
ね、
春間君ありがとうございました。
ありがとう
ではプラスワンです。フォーシーズンズですね、
これね、
はい、
もうこの頃みんなさ頭に悲しきっていうのがついてるんですよ、
うん
うん、
だからフォーシーズンズで悲しき朝焼け、うん、ダンゴーアウェイ。